あるよ、野脇、はしたのを吹いて、紅葉皆吹き散らし、落葉、すこぶる狼藉なり、戸の森の友の宮子、浅ぎよめす、とて、これをことごとく、吐き捨ててんげり、残れる枝、散れる木の葉をかき集めて、風、すさまじかりける明日なれば、縫い殿の陣にて、酒、温めて、食べける、焚き木にこそしてんげれ、奉行のクランド、行合より先にと、急ぎゆいてみるに、跡形なし、いかにと問えば、しかしかという、グランド、大きに驚き、穴あさまし、君の、さしも、湿地、おぼしめされつる、紅葉を、かようにしけるあさましさよ。知らず、なんじら、ただいま、金国流罪にも呼び、我が身も、いかなる激凛でか、あずからんずらん、と嘆くところに、首相、いとどしく、夜の音どう、いでさせたまいもあえず、かしこへ、行合なって、もみじを栄乱なるに、なかりければ、いかに、とお尋ねあるに、クランド、そうすべき方はなし、ありのままに相問す。天気、ことに、御心よげに、打ち得ませたまいて、林間に酒を温めて、紅葉を炊く、という、詩の心をば、それらには、他が教えけるぞや。優しゅうも、つかまつりけるものかな、とて、かえって栄冠に預かし上は、あえて、直感なかりけり。平家物語、巻6、紅葉です。原文はいつものように、学びやホームページ、www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回はついにあの高倉上皇が亡くなった場面をお送りしました。平家物語では重要人物が亡くなった際にはその人物を偲ぶように生前のエピソードなどが取り上げられるのが通常です。今回は高倉上皇が幼いながらも天皇の位について間もなくの10歳当時のエピソードが語られています。高倉天皇は大変に優雅な人物でした。内裏の北の陣に小山を築いてハゼや楓などの木を植えてそれが紅葉する様子を眺めて楽しみました。ところがそんな風に高倉天皇の愛したもみじの山をめぐってあるアクシデントが起こります。それでは本文を見ていきます。あるよ野脇はしたのを吹いて、こんな意味です。ある夜木枯らしが折悪く吹いて、紅葉皆吹き散らし、紅葉を皆吹き散らして、落葉すこぶる狼藉なり、落ち葉が大変にあたりを散らかしてしまった。さて、美しく色づいた紅葉が散ってしまったのは残念ですが、色とりどりの落ち葉が一面に広がっている光景は、これもまた風情があるものです。ところが、戸の森の友の宮津子、浅ぎよめすとて、宮中の清掃を担当する戸の森領の下級の役人が、朝の掃除をしようとして、これをことごとく吐き捨ててんげり、これをことごとく吐いて捨ててしまった。そう、せっかく風情のある庭をすっかり片付けてしまいました。残れる枝、散れる木の葉をかき集めて、残った枝、散った木の葉をかき集めて、さらに枝に残った葉までもわざわざ片付けてしまったようです。風、すさまじける明日なれば、風の冷たい朝だったので、縫い殿の陣にて、酒、温めて、食べける、焚き木にこそしてんげれ、縫い殿の陣で酒を温めて、飲むための焚き木にしてしまった。なんと高倉天皇の愛した美しい紅葉を燃やして清掃係は酒を温めて飲んでしまいました。続きを見ていきます。奉行のクランド、もみじの山を管理していたクロードが、行合より先にと急ぎゆいてみるに跡形なし、天皇のお出ましより先にと急いでもみじの山に行ってみると、もみじは跡形もない。クロードは清掃係に言います。いかにと問えばしかしかという。クロードがどうしたのかと問うと、清掃係はそういうことだと答える。さあ、清掃係の者は落ち葉を片付けて燃やしてしまったことをつけます。クランド、大きに驚き、クロードは大いに驚いて。クロードのセリフです。アナ、あさまし。ああ、驚き呆れることだ。君の、さしも、湿地、おぼしめされつる紅葉を。帝があれほどにこだわってお思いになった紅葉を。かようにしけるあさましさよ。このようにしてしまったのは呆れることだ。知らず、なんじら、ただいま金国流罪にも及び、どうなることかわからない、お前たちがすぐに東国流罪にまで及んで、我が身もいかなる激凛にか、預からんずらん、と嘆くところに、私自身もどのような天皇のお怒りを被るだろう、と嘆くところに。さて、激凛は逆さの衣と書いて、天皇のお怒りを示します。竜の喉にある逆さの鱗に触れると、竜が激怒するという故事によります。竜は帝の象徴と考えられています。さて、高倉天皇はどんな反応するでしょうか。首相、 いとどしく夜の音頭を出させた場合もあえず、高倉天皇は普段よりも早くご寝所から出なさるとすぐに、さあ木枯らしに吹かれた愛するもみじの山を心配する高倉天皇です。かしこへ行合なってもみじを英乱なるになかりければ、そちらにおいでになってもみじの山をご覧になると紅葉がなくなっていたので、いかにとお尋ねあるに、どうしたのかとお尋ねがあったので、グランドそうすべき方はなし、クロードは帝に申し上げようがない、ありのままにそう申す、ありのままを報告し申し上げた。さあ天皇の愛する紅葉を焼いて清掃係が酒を飲んでしまったことを告白します。さあクロードと清掃係の運命やいかに、続きを見ていきます。天気ことに御心よげに打ち得ませたまいて、高倉天皇のご機嫌がとても良くなり、気分良さそうにお笑いになって。さあここで言う天気は天皇のご機嫌のことです。なぜか笑っている高倉天皇のセリフです。林間に酒を温めて紅葉を炊くという詩の心をば、林間に酒を温めて紅葉を炊くという詩の意味を、それらには他が教えけるぞや、その者たちに誰が教えたのか、優しゅうもつかまつりけるものかな、とて優美なことをいたしたものだなぁと。さてこの林間に酒を温めて紅葉を炊くという言葉は白居易の漢詩の一節です。林の中でもみじを燃やして酒を温めるという意味です。高倉天皇はなんと、この清掃係は有名な漢詩の一節にある通りのことをやった、風流かつ教養のあるものだ、偉いと彼らを咎めるどころか褒めたたえているわけです。かえって栄冠に預かし上は、かえって帝が感動なさったくらいなので、あえて直感なかりけり、特に帝からお咎めを受けることはなかった。さてもちろんこれは清掃係のことを思いやった高倉天皇の優しさを示すエピソードであることは言うまでもありません。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。あるよ野脇はしたのを吹いて、紅葉を皆吹き散らし、落葉すこぶるる大関なり、戸の森の友の宮つこ浅木嫁すとて、これをことごとく吐き捨ててんげり、残れる枝散れる木の葉をかき集めて、風すさまじかりけれ明日なれば、縫い殿の陣にて酒温めて食べける焚き木にこそしてんげれ、奉行のクランド行合より先にと急ぎゆいてみるに跡形なし、いかにととえばしかしかという、クランド大きに驚き穴浅まし、君の指しも湿地おぼしめされつる紅葉をかようにしける浅ましさよ、知らず何時らただいま金国流罪にも呼び、我が身をいかなる激凛にか預からんずらんと嘆くところに、首相いとどしく夜の音頭を出させた舞いもあえず、かしこに行合なってもみじを英乱なるになかりければ、いかにとお尋ねあるに、クランドそうすべき方はなし、ありのままにそう申す、天気ことに御心よげに打ち得ませたまいて、林間に酒を温めて紅葉を炊くという詩の心をば、それらには他が教えけるぞや、優しゅうもつかまつりけるものかな、とてかえって栄冠に預かし上はあえて直感なかりけり。本日の授業はここまでになります。